はい、いきまより第279回目の活動でございます。はい、ということでですね、前回は盛大にね、プロへの感想を3分割にしてまでね、お話しさせていただいたとは思うんですけれどもね、今回はね、割とまったりとやっていきたいかなと思っておりますので、あとちなみにですね、連続で僕一人会でございます、今回も。なのでね、こう、まったりと、かつまあ僕のね、普段というか、最近の日常をね、お話しさせていただけたらいいかなと思っておりますのでね、もうすぐ周年ですので、周年前にちょっとね、まったりとね、お話しさせていただければと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ということで行きましょう。デジデジの気ままに寄り道クラブ。はい、どうも皆さん、キマよりデジデジでございます。はい、ということで、ほんとね、前回久しぶりに前中後編だったんじゃないかなっていうところかもしれないんですけれども、普段からね、こう趣味のことについて話すと熱くなりすぎて、だいたい長くなるっていうのがね、キマよりの定番ではございますけれども、それにしたって今までないぐらいに結構熱量が強かったんじゃないかとね。本当にね、開催されたちょっとあと数日後みたいなタイミングではあったので、割と熱量だけで先行しつつも、でも伝えたいことをいっぱい伝えようという思いがあってのっていう形で、なんだかんだとあれぐらいの長さにね、落ち着くということでですねどうなんでしょうね。こう聞いてる皆さんがね、こう楽しいと思っていただければ嬉しいですけれども、とりあえず何よりも僕が楽しいという気持ちを一番伝えたいっていうところかね、やっぱオタクとしての一番の差がでしょうかなと思いますので、やっぱさ、こう楽しいって思える気持ちってすごく大事なことだなって思いますし、こう日常生活をね、過ごしていく中で、割とやっぱ楽しいこともあるけど、辛いこととか大変なことみたいなのが多いと思うんですよね、なんだかんだ言って。で、やっぱそういう中でこう楽しいぞって思えることがやっぱ見つけられるってすごいことだと思うし、それに対してやっぱね、いろんな人たちがまあ感動を共感してもらえたりとか、まあ、そうしてくれたらよりね、お互い嬉しいなっていう気持ちになると思うので、僕はね、だけね、やっぱネットに公開するのであれば、こう楽しい気持ちをできる限り追求してね、やっていきたいかなと思っておりますので、これからもどんどん楽しいこといっぱいということでですね、本日は、まあ、そんな感じでこう楽しいことをいっぱいお話し、細かくね、お話していこうって、久しぶりの何でしょうね、こう小ネタ会的な感じでね、今日はやっていきたいかなと思いますのでね、前回がね、大ネタをドカンとぶつけた回だと思うので、今回は最近の僕のオタク需要的なところからね、触れていきたいかなと思いますので、最後までお聞きいただければと思います。ではではですね、テーマトークに入っていきたいかなと思っております。ということでですね、テーマトーク、今日は何を話していくかなということで、もう冒頭でも言いましたけれども、今回は小ネタ会ということでですね、こういろんなね、こうことがこの中に、最近の中にもね、詰められているので、その辺についてね、少しずつお話できたらいいんじゃないかなと思っておりますが、まずはですね、ちょうどこの収録日ですかね、まあ配信日もほぼほぼ近いというところではね、あるとは思うんですけれどもですね、僕がアイドルマスターサイド M で担当をしている若里春奈くんの誕生日でございます。いやー、おめでたいですよね、本当に。毎年ね、やっぱ僕この春奈くんの誕生日だと、こうドーナツをやっぱ買ってきたりとかするようにしてるんですよね。やっぱこうやっぱ担当をお祝いするっていう気持ちはやっぱ大事だなって思って、 本当はね、なんかいつもその、この月末、このタイミングっていつも、こう年度末のこの月末というかまあ、だいたいそれぐらいの時期って、こうだいたいバタバタしてたりとか、こう、金欠だったりとかして、ちゃんと準備してくることがなかなかできないことが、ああ、ただあるんですけれども、それでもね、こうできる限りね、お届けしたいというか、なんか僕のやっぱ担当への愛をね、自分自身で伝えたいなっていう気持ちで毎回ドーナツを買いに行ってんですけど、そのドーナツ屋さん以前も行ったかな、こう、俗に言う定番のミスタードーナツだったりとかが、わりかし近場のお店から消えてるんですね、どんどんと。で、あれどこ行ったら買えんのかなみたいな感じになってきてて、で、たまたまその、僕のその最寄りから一つですかね、行った先の駅に、ミスタードーナツではないんですけど、クリスピークリームドーナツができたので、そこでね、割と購入するっていうことが多いんですけど、まあでも最近ほんと買いに行ってないなっていうところが。だってね、こう、そのお店がその出来上がったっていうタイミングで、じゃあちょっと行ってみようかっていうことで試しに行って、久しぶりに美味しいなって実感はしたんですけど、多分そっから買ってないので、1年は言い過ぎかもしれないですけど、半年以上はちょっとドーナツというもの自体を食べてないかなって、今ちょっとふと食べてないよなって頭の中で普通に思い浮かべてたんですけど、いや、そんなことねえなって思ったんですよ。それが何かっていうと、今その昼ご飯、晩食に変えてまして、その会社のその社員食堂のところに、まあ、社員食堂言うんだからこう定食だったりとかそういうのが多いんですけど、その中にそのパンとかを売ってるコーナーがあって、でそのパンを毎回購入して2つぐらいですかね、毎回2つぐらいでだいたい200円ぐらいなので、普通に定食買うよりもお手軽だし、2つぐらいのパン食べればそこそこねお腹も満たされてくるところもあるのでね、最近ね異様に胃が縮んでるなっていうのは実感してるので、全然それで足りるなっていう気になってきてるところではあるんですけどね。なんか昔はね、本当それぐらいじゃ足りなくてもっとね食べてたなっていうのを覚えてたり思ったりとかするんですけれども、いやーでもそれはね こう経済的には良いのかなというところもありつつなんですけど、でそれでパンを買ってるところでいつも必ず買うパンってのがあって、それが、一つが、ツイストドーナツっていう、ドーナツといえば丸い輪っかで、真ん中ね、空いてて輪っかの形になっているのがね、定番だとは思うんですけれども、僕がその買ってるのは、ツイストドーナツっていう、その丸くしてなくて、その棒状のやつをくるくるとねじった形のドーナツっていう、こう、ドーナツにも結構ね、やっぱいろんな種類があると思うので、それこそね、輪っかなのが定番とは言いつつも、普通にこう輪っかじゃなくて、普通になんか、なんだろう、小豆のパンみたいな感じで、その、輪っかのない状態のものだったりとか、それこそその、ミスタードーナツでいう定番の、こう、エンゼルクリームでしたっけ。この甘いね、クリームの、がいっぱい詰まっている、シュークリームじゃないですけれども、生地的にはドーナツですけど、感じとしてはシュークリームみたいな感じの、あれ、だって言えばドーナツと、言われるものだったりとかもしますしね。だから結構そのドーナツとは言いつつも幅の広さっていうのは結構ね感じたりとかするところではあるんですけど、でそれでその僕最近はそのパンを必ず毎回一つはこれにして、でそれとなんか別のもそのパンを組み合わせようっていう感じでやってるので、結構そのパン食がこうある意味ドーナツ生活に繋がってるのかなというのが結構ね、担当冥利に尽きるというか、担当の好物を毎回食べているという幸せをある種感じているっていうところではあるんですけれども、ただその、そういう、ちゃんとしたって言い方するとあれですけど、こうチェーン店でもいいし、まあ、ドーナツ屋さん、ないしはちゃんと、なんだろう、喫茶店とか、そういうところで出てくるようなドーナツっていうのは、ほぼほぼ担当それこそ本当さっきも言った通り、半年ぐらいは、食べてないのかなっていうのがあるので、久しぶりにほんとドーナツをがっつり食べたいなっていうところもね、あったりするんですよね。昔その実家にいた頃は、こう、それこそああいうドーナツ屋さんって、こう個数が増えるとちょっとお得になったりとかすることもあって、その、 なんだ、手下げじゃないな。あれは、箱ですよね。あの箱で10個入りみたいなのを買って家族でみんなで食べるみたいなのが、割とあったなっていう印象があったんですけど、それはほんと最近はね、なかなか一人暮らしだと、一気に全部食べきるのもね、こう、別にきついって言うとあれかもしれないですよね。この間、その、だから前回言った通り、クリスピークリームドーナツの、あの定番の、オリジナルグレーズドでしたっけ？あれに関しては、6つぐらい入ってるやつでも、普通にペロリと1回で食べきれちゃったんで、全然その1箱分ぐらいだったら、あいつは最近の、その、ミスドとか、ドーナツのサイズが結構ちっちゃめになってるので、それぐらいだったら全然、2つ3つどころの騒ぎじゃなくて、全然食べれるなって思うので、そこら辺はね、食べれそうだなとは思うんですけど、どっちかといえばね、食べ過ぎて、お腹がね、出てきたりとかするのも嫌ですし、こう、食べ過ぎによる、こう、胃もたれみたいなのが来ると結構、それはそれできついだっていうところもあるので、そこら辺は自制してっていうところも感じながら、こう、ドーナツはね、食べるっていうのはあったので、久しぶりに本当、もう、まさにね、いうところの大人買いっていうのを久しぶりにしてみたいなっていうところがね、あったりするので、まあ、ちょっとね、タイミングは過ぎるかもしれないですけど、春菜くん誕生日は祝いつつ、多分今日どっかでドーナツは買いに行きますけど、こう、個数的にはそんなに買わないので、こう、祝うっていうことでまた、どこかのタイミング、多分1ヶ月後ぐらいかな、にはね、こう、ドーナツをまとめてドサッと買ってきて、改めてね、お祝いだよという気持ちをね、告げたいかなと思っておりますので、皆様ね、多分こう、オタクなら、こう、自分の好きなキャラクター、推しのキャラクターに、の、なんか、好物を、なんか、好きになったりとか、それこそこんな感じに、誕生日に、推しの、こう、好物を買ってきてお祝いするみたいなこととかね、ケーキ買ってくる人とかもね、結構いますよね。僕、それこそ前はね、小鳥ちゃんの、推しという、推しが、やっぱね、ラブライブの小鳥ちゃんだったりとかしたので、まあ、その小鳥ちゃんが好きなチーズケーキを買ってきたりとか、することも割とね、よくよくやってたので、皆様ね、こういう、そういうなんか、なんだろうな、こう、キャラクターのなんか、こう、リアルとなんか、こう、二次元のなんか、境界をなんか、超えられそうなみたいな、ところもなんか楽しむっていうのもやっぱ、こう、一つ、こう、楽しさを感じる一つの秘訣なのかなっていうところも若干ね、感じたりとかしているんですけれども、そんな感じでね、その、ま、サイド M 絡みではね、こう、そういうこともあったりとかしつつね、分け耳のブルーレイとかね、静岡のサードのね、公演のブルーレイだったりとか、ちょうど今ね、通販で頼んでて、もうすぐ届くかなみたいなタイミングなので、多分これ撮ったら、僕は多分堪能しに行こうかなという感じではございますので、まあ、ぜひともね、サイド M、これを聞いてね、知らない人っていうのは多分この番組聞いてて知らない人はほぼいないんじゃないかなという気もしてくるぐらいに話していきましたけれども、そういったね、別のコンテンツ、いろいろね、そのディスクだったりとかも出ておりますので、そちらに対しても注目していただければと思いますし、多分その、この番組内でもまた、脇耳だったり、静岡の公演だったりとかもね、お話しさせていただきますので、ぜひともね、そちらをお聞きいただければと思いますということでですね、じゃあ、次のテーマに移りたいかなということで、小ネタと言いながら結構話したなって思っていたので、じゃあちょっと次の、枠に移してお話ししたいかと思います。アイドルマスターサイド M。 はい、ということでですね、次枠に移してですね、お話ということで、次はね、何を話そうかなということで、これね、ちょっと触れておきたいなっていうところがあって、僕が好きで推してたコンテンツの一つとして、バンドやろうぜという作品があるんですけれども、これね、以前もちょっとお話に、この番組ではさせていただいたこともあったんですが、そのバンドもののね、コンテンツで、もともとっていうか、その、アプリですよね、ソーシャルゲームとしてね、公開されてたものなんですけど、これが、この僕がその、今撮っているタイミングの、一日前ですかね、昨日になりますけれども、昨日配信が終了とかサービスが終了してしまったということがありまして、それでもね、 もうショックだなというところではあるんですけれども、このやっぱ作品にやっぱ楽しませてもらえたなっていう実感はとてもあるので、もうそれをそれで嬉しいなと思いつつなんですが、ちょうどね、このタイミングで、先ほどサイド M の話もしましたけれども、こうバンドやろうぜの方の、ブルーレイがね、発売されるということでですね、こちらが初めてですかね、映像化自体初めてではない、映像化は初めてか。多分その、いろんなところで配信とか、放送みたいな形で、その、なんだ、映像的に公開されてたりとか、CD 音源みたいな感じでどっかに公開されるものとしては残ってたのが、ちょこちょこあったのかなっていうところがあったんですけど、今回本当に初めて映像化されるということでですね、コンプリートギグでしたかね、デュエルギグが、発売されるということで、その発売した時にはやっぱ、好きだったけど、やっぱなかなかライブに行けなかったんですよね、バンドやろうぜに関しては。だから、やっと見れるっていうことで、今回ね、3つのライブ映像が1つにまとまったボックスという形でね、発売されるということでですね、こちらに収録されるのがですね、3つのライブが今言った通り、3つなんですけど、ファーストアニバーサリーのイベント、ライブイベントがあったんですけど、こちらの映像、こちらは、主要のバンドのこうボーカルのメンバーとそのバンドのその ギターだったりとかなんかまあそういう楽器を担当している方がの声優さんが出てきて、まあそのライブ本編もそのバンドとしてのライブもそうだし、ちょうどそのソロ楽曲っていうのがそのバンドメンバーの曲あったりもあるので、そちらの披露だったりとか、あと確かライバルキャラの方のフリージングかなの、ボーカルを務めた方も確か出たのかな、確かそんな感じだった気がするんですけれども、まあ、そんな感じで結構こう普段のそのバンドやぜのライブとは結構一味違った形のライブ構成になってたものだったので、これも結構ね楽しみであったりするんですけど、そしてですね、もう一つが春先に確かやってたのかな、僕がやっぱね、バンドやぜを推しているブレイストっていうバンドと、フェアリーエイプリルっていうバンドがあるんですけど、その二つのバンドが、まあ、対バンですかね。まあ、そういう形になってやったイベントがありまして、こちらの映像化ということでですね。いや、それこそね、フェアエイプとかは、なかなかイベント出る機会って多くなくて、大体イベントで、その、代表ですみたいな感じで歌う機会があるんで、ブレイストと、一番やっぱ出てるのは、オシリスっていう、ビジュアル系なのかな、結構、そういう系統のバンドなんですけど、だからなかなかフェアエップって出る機会なくて、まあ、中の人的にもね、結構大変なところもあるんですよね。まあ、歌手としても声優としてもね、ガンガン活躍されてる青井翔太さんがね、ボーカルを務めていらっしゃるので、なかなか、やっぱね、そういう機会も多くないのかなって。多分、僕が知ってる限りだと、ファーストシングルが、4バンドまとめて発売された時があって、それの、こう、リリースイベントだったかな？で、初めて、集合した時に歌ったのが最初で最後ぐらいだったのかな、その時は。だから、僕もそのイベント行ってたんで、みんな、やっぱね、4バンド揃って聴けるっていうのがすごく新鮮で豪華だなっていうところを思って見てたんですけど、だから、本当にね、そういう機会が、取れたっていうのはすごく嬉しいことだなと思いますし、やっぱ、一人だけで歌うっていうか、その一つのバンドだけで歌うのは、やっぱ、空気感とかもやっぱ変わってくるからこその熱量みたいなのが感じられるので、こちらもね本当に楽しみなものではありますし、あとですねラストがですねオシリスって先ほども言った通りビジュアル系のバンドなんですけど、こちらのオシリスのファイナルライブですかね。オシリスはバンドやろうぜのコンテンツとしては一番そのバンド活動をしてきたなっていう、それこそなんでしょうね、草の根活動っていう言い方が本当に近いかなって思うんですけど、リアルバンドプロジェクトみたいな形で、そのオシリスがこう本当にリアルにバンドとして存在しているように、こう普通にそのフェスじゃない、今バンドコンテンツ ものだったら、こう、よくあると思うんですけど、こう、何バンドもいろいろ出てくる感じの、あの、ライブをやってるっていうのが結構、それこそさっきも言った通り、対バンみたいな形ですかね。っていう形でやってるものに対して、普通に一般のバンドが入ってるところに、オシリスが参加するっていうところとか、結構その、ゲームが始まるか始まらないかぐらいのタイミングですかね。のタイミングで、やってたのが始まりだったので、本当にその最初の頃は全然その知られてもないし、そのボーカルの人って、その、宝京っていうね、キャラクターなんですけど、シリスって、の、あのバンドは。で、そのキャラクターをやってる人が、あの、小林正則さんっていう、一応、役者もやりつつ、まあ、声優とか、まあ、役者、なんだ、ボーカル歌こともやったりとかしつつっていうので、昔ね、その、この人、アニソングランプリっていうね、イベントというか、まあ、オーディション番組があって、そちらでね、その、まあ、優秀賞というか、なんか特別賞みたいなの取って、そっから、事務所所属してから、いろいろ活動してた方なんですけど、そこからね、やっぱ僕としては、やっぱ歌の活動をよく、やっぱ見たいなとは思ってたんですけど、なかなかね、やっぱ、花が開く機会が少なかったなっていうところを思いながら、見てたら、バンドやろうぜ、触れたら、あ、ここで歌やってんだ、そうなんだって思って、結構驚きと、喜びがありつつね、見てたんですけど、だから、やっぱ、知名度的に言ってしまえば、ほぼほぼ、無名な新人さんみたいなところでの大抜擢っていう感じだったんですよね、この、バンドやられてって感じ、関しては。それは多分ブレーストに関しても結構大きなところだと思って、ブレーストのボーカルは、生田洋二さんっていう、方がね、まあ、しのめ、ヤマトっていうキャラクターをやってるんですけれども、まあ、その生田さんは、今ではね、こう、ペンギンリサーチ、以前もね、僕がライブ行って大盛り上がりということでね、お話しさせていただいた、ペンギンリサのボーカルではあるんですけど、これが多分始まったのがちょっと1年ぐらいね、リリースが遅れたりとかしたこともあったので、こう、その1年前ぐらいからもその出ることが決まって、そのボーカル収録とかもしてたってことで、実はペンギンリサよりも先に、ブレーストの方が活動を始めていたっていうことだったので、その、この人もその、今では声優と、ボーカルとしてね、活動されてますけど、その当時は本当に無名の新人上がりのこと人っていう感じだったので、だからそういう意味ではなかなかこうやって挑戦的なところをぶつけてくるなっていう、こう、フェアイプに関してはもう実績もしっかりしてるね、葵翔太さんっていう方だったりとか、まあほんと若手声優、女性声優の中でもかなり演技が本当に素晴らしくて、一目置かれている黒沢智代さんっていう方がね、キュアキュアトロンっていうね、バンドのボーカルやってたりっていう、この形も結構面白いなっていうところで、なかなか、新鮮な、驚きをね、みんな感じるところでもね、ありつつだとは思うんですけれども、そんな感じでね、やっぱ、こう、下のねか、草の根活動ですかね、下の根ってなんだよ下の根乾かぬうちにじゃないですからねまあそのいう草の根活動をね地道に繰り返してきたからこそ、まあ、最終的にファイナル結構大きな会場で確かライブビューイングもやってたのかな、多分そのバンドコンテンツというかライブハウスでやるようなライブでライブビューイングが入るってなかなかないと思うんですよね。もうそれこそそのぐらいなんかライブビューイングをやれるぐらいの人気が出てるのであれば、多分キャパをもっとでかくしてこう大きな会場でやったりとかすることが結構多いんじゃないかなって僕の中での印象があるんですけど、でも今回そのね、オシリスに関してはそのライブハウスという形でどんどんねこう幅を広げながら、まあ最終的に一番大きな会場でね行ったステージということでですね。いや、これも本当その、ある種その、最後ですから、本当にファイナルで、一応もう、オシリスという活動はもう、終わりと言いつつ、一応今年の末に、また、ゲームが終わってから、初めてのライブイベントが、 開催されることがね、決定して、またね、復活するのかなっていうところもありつつなんですけどね。それこそ、オシリスに関しては多分このライブがあったから、ゲーム内の最後の楽曲まで多分披露したのではないかなと、ちゃんとまだ僕も確認できてないので、こちらももうすぐ届くっていう状態なのでね。だからまだ、確認できてないですけど、最後のその楽曲まで披露できたのかなという感じもするんですけど、ブレーストとフェアエプとキュアキュアトロに関しては、その開催したイベントのタイミングが、まだゲーム内のその最終章のイベントが、開催されてなくて、本当にその最後のこう、ファイナルのイベントで、4バンドの新曲が全部披露されるっていう形のイベントだったので、なかなかその3バンドに関しては聞く機会がないんですよね。ライブで聞ける機会がなくて、まあ、最悪ブレーストに関してはペンジさんのライブで結構ブレーストの曲ってカバーされてるので、結構聞ける機会って、少なくないかなっていう気もするんですけど、まあ、ただやっぱ、ブレストとしてやっぱ最後に歌った曲だったら、やっぱブレストとして歌ってほしいなっていう気持ちも結構あったりとかするので、まあ、そういう意味では、この今年末のライブで披露してくれたら嬉しいなと思いつつ、それこそ、ね、フェアエプだったりとか、キュアキュアの方も、この最後の今年のライブでぜひともね、披露してほしいというか、まあ参加してほしいなという、まあ気持ちがね、結構いっぱいだったりとかね、するんですよね。それこそ、キュアキュアルトロンだったら、僕は本当にその最初のリリーベイカー見たことなくて、それ以外の機会で見れないかったので、確かなんかハロウィンのイベントだったかな。それがなんかキュアキュアトロンの主催のバンドイベントだったので、その時に、久しぶりに多分キュアキュアトロンが出たりっていうことはあったんですけど、映像化して残るっていう形のものとしてはね、ほぼほぼもうなかったので、この末のライブで、ま、ぜひともね、出てきてほしいなという気持ちも、まあ、いっぱいだったりとかね、するので、いや、だから、なんかライブコンテンツって、で、こう、サイド M とかでよくやっぱね、ライブで応援しに行ってっていうことは僕もよくやってたんですけど、バイオンに関しては本当にゲームで、押してた部分が結構僕の中ではね、あったので、ゲーム以外で、なかなかその、実際のリアルイベントに参加する機会っていうのが、本当になかったので、ある意味これはね、今後、こう、ゲーム自体はこう、終わってしまいましたけど、でもその、ストーリー的にも、この、バンドをやろうぜという、こう、作品が、やっぱ、別にゲームが終わったから続かないっていうことでもないですし、こう、お話のストーリー的には全然このバンド、ね、このメインの4バンドは、もっともっとこの先成長していくバンドなっていうことでお話としてはね、続いているので、何かしら後の形でね、続きものがあれば嬉しいなと思いながらね、今回のライブ映像はね、見たいかなと思っておりますし、つい、ちょっと、それこそ昨日ですよ。それこそ配信が終わるっていうタイミングで、ツイッター、公式のツイッターの方で、そのアニプレックスの、主催しているね、方が、つぶやいてたんですけれども、バンドやろうぜ、ゲーム終わってしまいましたけど、ゲーム内の、メインストーリーの、ボイスドラマを、発売することが、決まりましたということで、8月でしたかね？第1弾として、ゲームの、まあ、序盤ですよね。序盤のストーリーをまとめたドラマ CD が、4枚連続で、4バンド分のね、やつを収録したものが発売されるということでですね。いや、これは、やっぱね、こう、ゲーム、やっぱ、前もなんかこれは言ったかなって気もするんですけど、ゲームがやっぱ終わったらもう全てがなくなってしまうっていうこともあるかもしれないですけど、結果こうやってそのね、ボイスドラマを残してくれたりとか、ライブ映像を残してくれたりとか、またライブ開催するよっていうことを言ってくれたりとか、やっぱそういったこう、つながりというか、流れっていうのがやっぱできているっていうのは、やっぱ無駄じゃなかったんだなっていうのをとても感じる、部分ではあるなと思いますし、だから本当に、このドラマ CD 化に関してはすごく嬉しいなっていうところではありますので、まぜひともこちらもね、僕購入させていただきたいかなと思いますが、結構ね、大ボリュームらしいのでね。一応ね、値段見たら5000円くらいするんですよね。 そっかーって思ってね。まあ、それぐらいするも仕方がないかなとは思うんですけれども、ちょっとね、ちゃんと、お金を貯めておいてね、そちらに、備えたいかなと思っておりますので。ということでね、ゲーム自体はやっぱ終わってしまいましたけれども、まあ、この作品まだまだこうやってね、続いていくことは、間違いないんじゃないかなと思っておりますので、ぜひともね、こう、ゲーム終わったから、まあ、もういいかなとか思わないで、触れていただきたいですし、今日本当に初めてこの放送を聞いて、バンドやろうぜというね、作品を知ったという方は、ぜひともですね、いろいろ触れる機会っていっぱいありますので、こう CD だったりとか、映像化だったりとか、まあ、いろんな形でね、触れていただけたら嬉しいなと思っております。ということで、この辺ですかね。全然多分今日小ネタ会ではないですね。もう、冒頭で言ったことが結構もう瓦解されておりますけれども。とりあえずね、二つのコンテンツ、楽しいものいっぱいでございますので、二つともね、触れていただけたら嬉しいかなと思っております。ということで、じゃあ、エンディング行きましょう。バンドやろうぜ。口を開けば健康の話。はい、では、チャイムも鳴りましたので、活動のまとめをしていきたいかと思います。はい、ということでね、2回連続となったね、僕のソロ回だったんですけれども、次回からはね、多分また、僕以外のメンツもね、加わってお話できたらいいかなと思っておりますので、ぜひともね、今後ともよろしくお願いいたしますという感じではございますけれども、今日はね、前回よりか、細かくまとまったんじゃないかなというか、細かい感じでお話ししようかなと思ったんですけど、やっぱりね、なんでしょうかね、愛ですかね。愛が深まりすぎて、結果的に、二つぐらいしかお話ができなかったという、もっと話そうとしてたことは結構いっぱいあったんですよね。それこそ、この間 CD 発売されて、これから盛り上がっていくぞっていうところになっているおとぎの歌だったりとか、ね、そういったものだったり、あとは他にも、漫画のね、本買ってきたので、まあ、そちらのことについても触れたいかなとか、いろいろね、ちょっと思ってたことは、あったんですけれども、存外ね、盛り上がりすぎちゃったなっていうところもありましたので、それぐらいね、やっぱでも、こう、愛を持てるコンテンツがこれだけたくさんあるのって本当素敵なことだなっていうところを、しみじみやっぱ感じるなというところで、これからもね、こうやって、自分自身の愛を、こう、歌い続けて、もうね、せっかくなら、こう、この先も、この未来ずっと、そういう形でね、応援、こう、自分自身が楽しめること、皆さんにおすすめね、できることをね、していきたいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでですね、この番組ではメッセージね、じゃんじゃん募集しておりますのでですね、ぜひとも送っていただきたいんですけれども、メールがですね、気まよりでね、検索していただいて、気まよりメールフォーム、が、ブログの方にありますので、そちらからリンクでね、飛べますので、そちらから送っていただければと思います。あとですね、メールアドレスからも送れますので、メールアドレスがですね、よりみち .club@gmail.com、yorimichi.club@gmail.com、こちらの方からね、ぜひともメッセージ送っていただければと思います。はい、ということでですね。ねえ、今回はね、ちょっといろいろ、押してきたなっていうところでは、がね、あったんですけれども、そういう意味でもね、こう、この先もね、こういろんなコンテンツを、多分僕らは、僕だけじゃ多分ないと思います。多分福くんも八中くんも自分の好きなことについては、これからもどんどん熱量を大きく上げてね、押していくことは、多分間違いないであろうと思いますので、そういう意味でもね、こう、推しについては、まだまだ 深いことがいっぱいあるので、とりあえず今回はね、バンドやろうぜと、アイドルマスターサイド M についてね、触れていただきたいかなと思いますので、次回以降もね、こう、いろんな推しを、押していきますので、よろしくお願いいたします。ということでですね、本日部室に集まったのはですね、みんなの心に笑顔のデジタル電波、デジデジでした。それでは、また部室で会いましょう。寄り道すんなよ。さ、ブルーレイ見よう。